地球霊界の現状、2023年9月、ポリープ創造師たちの侵略から約13年間が経過し、今や高間ヶ原のソロジン軍団が直轄するようになった現行の大宇宙、メシア永久ですが、相変わらずマクロ宇宙からの侵略は続いているものの、過渡的な管理体制から少し秩序を回復させて安定体制へと徐々に切り替わりつつあります。神々世界の堕落と怠慢、そこにつけ込むように敵意識が侵入し、大宇宙霊界は軌道・規律を失い、一時的に混迷状態、無政府状態へと陥りました。もともと内政のことはさっぱりわからない高間ヶ原の外軍隊が内部の霊界管理を引き継いだ関係から、なかなか思うようにコントロールができなかったのが実情ですが、侵入した敵意識の駆除と腐り切った神々の粛清が進むにつれて、霊界の闇が晴れて本来の人間王国の姿へと戻りつつあるように思えます。検察権を有したソロジン軍団の半ば力ずくの強制執行が功を奏したのだと思います。現在メシア永久の一粒子の小宇宙ですが、その右巻き渦も左巻き渦も軍団が掌握しており、右巻き渦の8銀河団もまた左巻き渦の19銀河団もそれぞれに天体シルエが設置されて領地化されており、これらの27銀河団が内包するすべての銀河系にも天体シルエが設置されて領地化が完了しています。つまりすべての銀河団と銀河系が高間ヶ原のソロジン軍隊の直轄下にあるという話ですが、残念ながら銀河系を構成するすべての太陽系、惑星系を含むまでは領地化が進んでいないのが現状です。ただ聖地である天の川銀河系においては大半の太陽系の領地化が終わっています。ソロジン軍団は旧世界の神々制度を廃止して新しく機械神制度へ切り替えており、人間が死ねば誰でも彼でも神になれるといった制度を取りやめました。旧世界の魔界神、千代神制度、そして惑星の位相管理のケゴ神制度やスゲ神制度など、あるいは菩薩界や如来界などの成仏神制度そのものを廃止することを決定した次第です。そもそも神様としての訓練を受けず、また霊界の知識すらも積んでいない普通の人間生命を神界の管理者にしていたから問題が生じるのであって、現行の神々意識を召喚して軍団意識、創造主意識へと切り替えていくという早い話が、軍団ヒューマノイド神、機械神の体制を我々は築いている最中なのです。地球霊界に関しては目下魔界神の処理が概ね完了し、またケゴ神の処理もすでに終えており、今はスゲ神の粛清を敢行している状況です。良い神も悪い神も総じて職務を放棄して全く仕事をしていないのが現状。今や神界には惰性と怠慢が渦巻いているようです。大リーガーの大谷選手の活躍を不快に感じているアメリカ人の神々が彼の体にアストラル武器を挿入したり、強い念を送って打撃妨害を繰り返しているのが実情。地上の人間の野球ゲームに熱中して仕事もせずに熱くなっているような暇人の神様たちを霊界に配置していて良いものかどうか、我々としてもしたくはないのですが、神々の粛清をせざるを得ない状況でしょうか。本来スゲ神やケゴ神とは人間の誕生管理や死後管理や輪廻管理などに関わる神々ですが、今から40年前ぐらいから連中が全く仕事をしなくなったことから、現在は外軍隊の我々が死後管理と輪廻管理をやっているのが実態です。頭数の問題があって我々には誕生管理まではできませんが、彼らの怠慢プレイが人間界も含めた霊界全体の混乱を招いたわけであり、どうやら職務怠慢の根本原因はメシア永久のお家取り潰し騒動、ビッグバン再生に端を発していたようです。宇宙が閉じられるというのに、皆死んでしまうのに、バカバカしくて仕事なんぞやっておられるか、これが彼らの本音だったと思います。残念ながら神々の予想に反してメシア永久は最後まで存続できることになりましたが、一度切れた緊張の糸は戻らず、またポリープ創造師たちの侵入もあって、メシア永久は無政府状態に突入してしまいました。そして今はソロジン軍団が敵と対峙してメシア永久を死守している状況ですが、神々も人間も外世界で起こっている現実を全く認識しておらず、おそらく彼らは宇宙事情など知りたいとも思っていないだろうと思われます。働かざる者に生きる権利はなしというのが自然界の掟。それは人間世界でも神々世界でも一緒の話です。神としての職務も果たさず、地上の人間を守るならともかく人間の守護も行わず、反対に天罰を行使してくる、攻撃を加えてくるような神など必要ありませんね。だから我々は惑星神の全員召喚に踏み切っている次第です。無論召喚といっても神の意識召喚であって、 彼らの位相意識を軍団のヒューマノイド意識の方へ切り替えているだけの話です。そもそも輪廻枠、成長枠から外された落ちこぼれの人間生命が人間を管理する立場、神になることは、それ自体が無謀すぎる行為、奴隷心など設ける必要がどこにありましょうか。上位の神々が自分たちの作業を楽にしたいから、奴隷心制度をわざわざ作っただけの話でしょうか。地球霊界の寿命は残りわずかですが、最後ぐらいは霊界と人間界の秩序を回復させたいと、我々はそう考えております。地球環境の現状、13年前のポリープ創造主群の大宇宙侵入によって、引き起こされたのは地震ばかりではありません。聖地の地球霊界も攻撃を受けて約2000億人分の凍結位相が解かれて、輪廻組の中に混じり込んでしまいました。凍結位相とは犯罪者や知恵遅れや社会不適合者を間引いて凍結保存している位相群のことですが、それらが健常者の位相の中に再び戻ってしまって、間引きしたはずの人間生命が再び誕生してしまうという話です。これは世界人口の約7倍の数の異常者がこれから誕生してくるという意味であり、現行の出現率は 40% 程度ではあるものの、いずれは6割から7割の出生率になるだろうと推測しております。言っている意味がお分かりでしょうか。これから子供を産めば3人中2人の割合で異常者が誕生してくるという話なのです。すでに現行の世界の子供たちの約半分が社会不適合者もしくは異常者だという話に他ならなく、読者の皆様に知ってほしいことは、その現実に気がつきなさいということなのです。ダウン症、自閉症、アカシック不足、性同一性障害児、発達障害児、社会不適合者、精神異常者、天罰者、犯罪者、殺人歴や放火歴の持ち主、など、これから生まれてくる子供たちの7割はそんな子供ばかり、まともな子供を授かる確率は極端に少なくなりました。もはや世も末、地球での出産は博打だと言っても構わない状況でしょうか。それと太陽守護霊界と銀河指導霊界を消失したことも大きく、子供たちを育てるのに必要な守護霊や指導霊が誰もいないという現実もあって、たとえ健常者の子供であっても、子供を育てること自体が非常に難しく、昔の子供たちみたいに、放っておいても勝手に育つということは今はほとんどない状況です。何か人類の未来が消えてしまいそうな凄まじい話ですが、これが現代社会の真実の姿であって、我々としてはその現実から目をそらさずに直視していただきたいのです。悪質な神々を処理して霊界の秩序を回復させたところで、人間自体の質が落ちれば誰がどう判断してみたって、社会がもう成り立たないことは明らか、この惑星から出る以外に我々には道がないようです。今から約80年前、原発が立つ以前、人類が放射能を扱う以前は地球には、癌病もなければ、糖尿病もなく、また花粉症などのアレルギー疾患も、認知症すらも何もなかったことは承知の通りです。これらはすべて放射性のラジカル病なのです。今や糖尿は2人に1人、癌病は一生に何度も発生するポピュラーな病気となりました。そして現代の老人は誰でも認知症を併発するのを待っている状況でしょうか。火星と比較すると地球海洋のラジカル濃度が2000万倍というのは、これはどうにもならない致命的な値です。全人類が絶滅すると言われている臨界点をはるかにオーバーしています。地球の温暖化は排出ガスを規制すれば防げると地球人は考えているようですが、果たして本当にそうなのでしょうか。温暖化の主原因は太陽の巨星化にあって、30年前までは太陽から放たれる平均光量、熱量が1平方メートルあたり20万ジュールだったのに対して、現在の数値はその倍の約40万ジュール。太陽半径そのものも今は77万キロメートルにも達しています。以前は69万キロメートルだった。昔は太陽を直視できたのに、今は直視はできませんね。カーボンニュートラル、地球人は何か勘違いしていないでしょうか。地球上のあちこちで山火事が発生し、多くの森林を消失している理由から地球の平均酸素分子濃度が急落しているのが現況です。ここ15年間で軍団は地球に対して3度の空気注入を行って、表面酸素分子濃度約 21% を維持してきました。しかし現在、海面上10メートル付近の平均酸素分子濃度は 19.87%、これは都内の数値と一緒です。また標高2000メートル付近では 19.15%、富士山の頂上では 18.82%、これは大半の登山者が息切れを起こす数値です。地球に4度目の大気注入を行うべきか否か、現在軍団が検討中ですが、標高が高いところにお住まいの方は、 少し息苦しいことを自覚できる数値でしょうか。真夏の海の表層温度が体温を超えて、台風やハリケーンなどの熱帯性低気圧が頻発し、大量の水蒸気を含んだ湿った大気があちこちに集中豪雨や干ばつをもたらしているのが、現在の地球環境です。いよいよ気象変動が本格的に動き始めた感が深い状況ですが、実はまだ序の口の段階であって、陽化惑星の異常気象はこれからが本番、数年後にはそのピークに達する見込みです。惑星地球は陽化が極まって、その太陽系もろともまさにその寿命を終えようとしていますが、だがこれは地球だけの話。移住予定地の太陽系や惑星系はまだ若く、しっかりとした生命環境を保持できています。まあ、いずれはどの星も老化して同様な運命をたどりますが、その星に高等生命体が誕生する頃は、天体寿命の終盤期なのだと考えてもらえれば真実に近いと思います。我々の銀河系では800以上も存在した冥界惑星、動物惑星ですが、すでに700以上の惑星が寿命を迎えて死の星へと変じており、我々の地球も今まさに寿命を閉じようとしている事実を悟ることが重要かと思います。人類が努力すれば不可能を可能にできると考えている中学生のごとき純粋な方たちは、地球に残って頑張ればよいと思いますが、地球の科学者なんぞ当てにはならないと考えている方たちは我々の意見に従うべきだと思います。これから一層凄みを増すだろうと考えられる地球環境、多くの者たちが自然災害に巻き込まれて命を落とすことになるでしょう。地球脱出のその日まで有化組メンバーの命を庇護すること、それが我々ソロ人軍団の最大の懸案事項なのですが、引用法理に基づけば、有化組の命は劣化組が握っており、劣化組の暗黙の認証が得られない限り、有化組が地球から脱出することはできないという因果が存在します。もしかしたら、皆様は円盤が降りてくれば、簡単に乗船できて、地球から一瞬の間に抜け出せると考えていると思いますが、それは大きな間違いです。もし、日本国政府が円盤の着陸を拒否すれば、誰一人として肉体を火星へ運ぶことができません。救出船は物質円盤であり、地球のミサイルで撃ち落とすことが可能なものだからです。日本国政府が力を持っている限り、日本人を勝手に輸送させるような真似を絶対に許すはずもなく、国民に対してはあくまでも日本国の方針に従ってもらうことを強要してくると考えられます。地球が滅びると分かっていても、科学者を中心とした政府の分科会が、地球はまだ大丈夫と言えば、それが政府方針になってしまうからです。日本国を分断するような巨大災害が起こって、そのどさくさ紛れに脱出させるのか、さもなくば劣化組の全員に対してヒューマノイド加工を施して、有化組の脱出に協力させるのか、我々としては結局は後者を選択せざるを得ないのだろうと思っております。おバカな人間を相手に交渉したところでうまく運ぶわけがなく、最後は創造主の切り札、常套手段を使わざるを得ないだろうと推測しております。ここ数年間のうちにこうした脱出準備が本格的になることは確か、また自然災害も激しさを一段と増してくることになるでしょう。選ばれた人たちだけが対象ですが、我々としても病気や災害から何とか皆様の命を守ろうと考えています。当然、対象外の生命、一般人に関しては責任は持てませんが、これから宇宙知識を学んで有化組に入りたいと願っている方は、庇護するに値する生命境外になっていただきたいと思います。